皆さんご機嫌いかがですか。電気屋ウォーカーのコーヒーです。
ケイセンです。
ショートバージョンカッコ仮3回目です。よろしくお願いします。
よろしくお願いします。
そういえばね、
はい、
どうしようかな名前って言ってたら、いろんな人がいろんなアイデアをくれましてね、
ええ、うんうん、
ヨッシーさん、ツイッターでフォローしてもらってるヨッシーさんは、あ、シャアのモノマネが面白かったって言ってるだけだな。じゃなくてどうだったのかな。ドリキンさんが、これはバックスペース FM のドリキンさんだね、
うん、
シャアのモノマネ期待してますじゃなくて、
大好評じゃないですか。
どうだったんだろう。一人で練習したりしてるんだけど、なんかちょっと恥ずかしくなってやめた。ストリートボブさんが、これは昨日かな、ツイッターでメンション飛ばしてくれたんですけど、電気屋ウォーカープロムナード、
なんかおしゃれな、
おしゃれな感じあるよね。電気屋ウォーカーサイド B いかがですかみたいな。サイド B はなんとなくね、候補にありましたね。あったけどみーさん、ツイッターでフォローしてもらってます。みーさん、電気屋ウォーカーライト、
うん、
うん、これいいなと思って。
あとは分かりやすいですね、
うん、ツイッターでフォローしてもらってるケイセンさん、
あ
電気屋ウォーカー S、 あ電気屋ウォーカースクランブルとか、これ大事だな、
うんうん、
それからストリートボブさんはコーヒーの言いたい放題のコーナー
なるほどね。
おいおいって思ったんだけど、多分ね、さ、4年前ぐらいだったらこのタイトルになったかもしれん。電気屋ウォーカールモア、噂話、ルーモア噂話をもじってるモアだと。電気屋ウォーカートーク、ふう、
これだ、
うん、なとなとだね。これぐらいだったのかな。いろいろアイデアいただいてありがとうございました。
ふんふん。
で、はっきり言って自分の心の中では電気屋ウォーカーショートカッコ仮でいいんじゃねえのかなって思ってたんだけど、
カッコ仮は重要なんですね。
カッコ仮で、うん、仮のままにしてしまってもいいのかなみたいな気持ちで、だいぶ揺れてたんですけど、あともう一歩で決めてたっていうか、本当はもう自分の中ではそれで決めちゃったぐらいだったんだけど、でもさっきのみーさんの電気屋ウォーカーライトっていうのを見た時に、あ、これでいいじゃんとか思っちゃってということで、一応電気屋ウォーカーライトということにしようかなと思っております。まあ名前が決まったところで、
はい、
特に何もって感じなんですけど電気屋ウォーカーライト、今日はねちょっと話したいことがあっててね、
はい、
最近買ったものなんですけど、
お
しばらくねシュピゲンっていうところの、アクセントイントネーションがおかしい気がするな、シュピゲンっていうところの、iPhone のケースを使ってたんですよ、
うんうん、
でさっきはケイセンさんにスカイプのメッセージに一応リンクを貼っときましたが、
はい、
今まではねこう色がしっかりついてる、こうなんていうのかな、少しタフめのなんかこう落としても壊れない系の見た目のやつあるじゃないですか、
はい、
ああいう感じのケースを好きで 2,3 回乗り換えてたんだけど、久しぶりにあの透明のやつを買い直して、
うん、
今このシュピゲンの iPhone6S6 対応、両対応のウルトラハイブリッドケースっていうのかな、
お、
うん、のクリスタルクリアってやつを一番安かったもんだから買って使ってるんだけど、これはなかなかフィット感もあってね、
いい感じですか、
うん、見た目もかっこいいし、かっこいいって色ついてないからかっこいいも減ったくらいもないんだけど色がついてないっていうところがかっこいいよね、
うん、すごいクリアな感じですね、
うん、
なんか写真が綺麗なのかなんかあれですけど、
写真は綺麗だけど割と写真の に忠実な感じの現物が。で面白いのがね、角っこにねクッションを目的としてこうちょっと隙間ができてるのね、角に隙間ができてるって誤解があるんだけど、わざとこう
樹脂歪みに強いように遊びがあるみたいな感じですかね。
うんとね、泡が入ってるみたいな感じ。
泡、
うん、空気のクッションみたいな。
穴が開いてるわけじゃないんですね、これ。
穴は開いてないの。
あ、
うん、だけどこの四隅のとこに少しこう風船みたいに中に気泡が入ってて、その気泡でちょっとこうクッションするよみたいな。
あ、本当だ、エアクッションって書いてある。
そうそうそう、これがへーって思ったのと、
はい、
あとこの側側面の素材と背面の素材が違うのね。
お、
背面はこう硬い硬質の樹脂で、
うんうん、
側面は割とこう柔らかい、柔らかいってグニャグニャしてるわけじゃないんだけど、柔らかめのやつでね、こうそれが一緒になってるからハイブリッドなんだけど。
お、なるほど、
うん、で背面が傷つきにくいように裏側にはね、あの高台がついてる。
こう、あ、
茶碗の底みたいな、ね、そう、茶碗の底みたいのがついててね、うんう
ん、バッグの底についてるあの出っ張りみたいなやつ。
そうそうそうそう、足がついてる。だポンと置いたとしてもこう底面前面でどっかにこうぶつからないから、うんうんうん、角角しいレンガのブロックみたいなところに置いてもそんなにいきなりは傷つかないよっていう感じで、なかなかいいですこれ。
ほう、あんまり平らでしたらね、そのまま擦れちゃってね、細かい傷が入ったりとかするんですよね、うん、
なんかレビューを見たらね、傷がって言ってるんだけど、私のやつはさっきもゴロッと落としちゃったし適当に使ってんだけど全然傷なんかつかないしね、
うん、
いいね。ただ一つ戸惑ったのが、
はい、
この背面の外側と内側っていうのかな、挟み込むように保護フィルムが貼ってあったんだけど、それを剥がすのがえらい大変だったっていう。
ほう。
ぴったりくっついてるもんだからね。この iPhone のカメラのところが一番保護フィルムが薄くなってて、
うん、
カメラのところをカリカリってこう爪で引っかいてペリペリ剥がして、やっと剥がしたっていう。
へえ、
うん、そんなあんまりした。クリスタルクリアはAmazon で1390円。
うん、
もし iPhone6 あるいは 6S 持ってる人いたらね。あれ、ケースンさんは？
私はまだなんですよ。
5だっけか、 5S
S です。
お、乗り換えちゃう。
年明けぐらいにね、
あ、買い替える
予定なんですけど、
お、
まだ悩んでまして。
悩むの好きだね。
悩んでまして。
何悩んでんの？
キャリアを変えるかみたいな。
ちなみに今キャリアはどこですか？
ソフトバンクです。
あ、
うん、
変えるとしたらどこですか？
と、あ、でもね、 MVMO もね、
うん、
いいかもなってちょっと思ったり、
うん、
しちゃったりして、
うん、
しちゃったりしてるんですよ。
しちゃったりして。どこに行くの？ MVNO が、あ、低コストキャリア。
そうです。
ああ、あんまり通話は使わないのかな。
通話はね、ほぼほぼ使わないです。
うんうん、でも、うん、速度遅くなるよ。
まあそこそこ使えてれば、
うん、一回試しに
いいかなと思う。
あの、ね、MVNO の SIM だけ買って、
うん、
iPhone に挿して使ってみたらいいんじゃない？ 1 ヶ月だけとかさ。
それ SIM フリーじゃないとダメなんじゃないですか？
あ、そっか、そういうことか。
そういうことです。
そういうことです。うーん、困ったね。
そうなんですよね。
ソフトバンクからドコモに MVN、 あっと、ナンバーポータビリティで行って、
うん、
ナンバーポータビリティの割引とかあれこれうまく使って安く端末を手に入れて、でも iPhone は SIM ロック解除してくれないんだっけか。してくれないんだよね。
じゃないんですかね。
確かね。
ドコモのね iPhone だったら割と使えるらしいんですよね。
うん、あ、解除しなくても。
そう。
あ、 だってプロファイルとか一緒だもんね。
うん、うん、なんですけどほら私ソフトバンクじゃないですか。
うん、だからほら、
うん、
ナンバーポータビリティでドコモに行って。
ドコモか
いいんじゃねえの。そしたら携帯端末安く手に入るんじゃない。
まあそうなんですよね。でその辺を悩んでるんですよね。
私の結論、この前 MVNO の特集したじゃない。
はい。
でえらい考えて、あと、うん、いろいろ調べて、珍しく一生懸命調べて、
うん、
で出した答えとしては、
うん、
通話で携帯を使ってる人は MVNO はいいと思うの。
うん、
通話はまたドコモ回線と同じ状態で使えるわけだし、
うん、
ただ通信の方がやっぱり少しきついなと思うところがあって、
うん、
でどれぐらいかなって自分の使い方を見ると、通常は3ギガも使ってないはずなんだよね毎月。
私はですね、うん、3ギガオーバーなんですね。
あーそうで3ギガとかをじゃあ、まあ3ギガオーバーでもいいんだけどを使おうと思ったらどれぐらいの通信、うん、自分の生活の中でね通信速度が必要かなとかって考えた時に、
お
お車移動中は携帯見れないでしょ、うん、でコンビニとかに車止めた時にチェックしたりするけどコンビニの Wi-Fi とか拾っちゃうじゃん。
あれ鬱陶しいですね。
そうで最近切ったんだ。
私も切りました。もうだいぶ早く切りました。
鬱陶しいよねあれね。
鬱陶しいです。
結果としては切ったで、
うんうん、
切ったもんだからその容量が増えたのよ。切る前は1ギガも使わなかったんだけど、うん、切ったら3ギガとか4ギガとか使うようになって、
ほう
でやっぱりビデオとかを送ったりしたりするときはあるじゃん。で会社のメールを全部 IMAP4 でiPhone の方でもそのままリアルタイムに同期して見れるようにしてるもんだから。
あ、アイアム？
それはまた後で話そう。
はい。
で、メールとかも全部チェックしちゃうようになったからデータ量も増えて、
うんうん、
結局7ギガまでの上限が必要で、でしかもそこそこその 4G の速度がないと、
うん、
イライラするなっていう結論に至って、
うん、
MVNO に行くのをとどまった。
ほ
う、うん、使い方次第だね。
まあそうですね、使ってる方でですね、
うん、
あのどうですかって聞いてみたんです、
うん、
まあ普通に使えるよって言われたんで、
うん、まあそうか、
そうそれならとかってちょっと思っちゃってるんですよね、
う
ん、
そうだね、使ってる人の話が一番正しいからね。そうそうそうそう、
同じぐらいの地域でね、しかもね、
いいね、
うん、
その人はちなみにどこのキャリアだったのかな。
ミオフォン。
ミオフォン、うん、
うん、
へー、
あのピンクのやつ、
うん、
いいね、あれですね。で、あのいろいろ調べたら私ミオフォンかなって。
あ、自分的にもね、
うん、あのプラン的に考えると、
うん、
うん、
ミオ
ファミリーなんとかプランで、
うん、
10ギガまで、
おう、
で SIM カードが3枚もらえるっていうやつがあって、
へ
ー、それだなと。
面白いね、3枚
来
ちゃう。
そうそう、だから10ギガのやつを分け合って使えばいいから、
うん、
まあちょっと iPad に1個入れててもいいかな。まあ iPad は常にあの SIM フリーじゃないですけど、
うん、
うん、なんかそしたらあの SIM フリーにさせるあのシムゲタっていうんですか、はいはいはい、それを入れたら使えるかもみたいなことを聞いたのでちょっと試してもいいかなって。
そうだね、そのミオフォンで3枚来るやつは電話通話用の電話番号がついてるシムが来るの。
どうでしたかね。
あ、それだったら面白そうだよね、まあ、iPad は通話用はやらないけど、うん、自分の1台メインのやつ1台とサブのやつ1台とあと家族のやつ1台みたいな感じで使えるってことだもんね、うん、
音声通話付きSIMって書いてあります。
そうだよね、
うんうん、
で10ギガ分け合う。
そうそう。
面白い。それってちなみにおいくら万円ぐらいするの？
ですね、シムカード料金し、ファミリーシェアプランですね。
ほいほい。
それがですね、月額3260円からってなってますね。
うん、
月額料金が2560円足す音声通話機能付きの大量って言うんですかね、
うん、
これが700円スラッシュマイ、
うん、なるほど。あ、じゃあ何枚音声付きにするかによって変わるんだ、うんうん、
ですね。
はははは、合理的にできてるね。
うん、
へえ、面白そう。だんだん変わってきてんな。ちょっとあの携帯3社の料金値下げしなさいよ横やりも気になるとこだけどね、
うんうん、
どうするのかな。あんまり恩恵は受けられないような気もするけど、
うん、
逆に消費者にとっては良くない方向に触れそうだけどね。
そうですね、なんかさらになんか分かりにくくなりそうな
気が。端末代金安くしないから、違う違う、月額料金安くするから端末代金は満額払えよって話になると思うんだよ、うんうん、
ですね、
うん、で、カップ金の審査が10万円以上だと、
うん、あ、
どんのってあったじゃない、
ありましたね、なんかそういうの。クレジット
カード会社で10万円以下だと、あの、なんていうの、申し込み会社が OK すれば審査はないよみたいな感じのが、10万を超えると審判会社の審査があって、
うんうん、
で過去にレバー料金滞納してたりすると審査が通らなかったりするっていう話が iPhone6 の時にあったもんね。
はい、ありましたね、うん、
だそれを考えた時に、うんと、若い人、若い人って言っても大学生とか社会人の1、2、3年生ぐらいの人たちが、あ、携帯の買い替え、高額機種 端末を選ぶときにちょっとハードルが上がるのかなとかね、
うん、
思ったりするな。うん、まあいい、
うん、
まあそんなケースを買って iPhone6 を使ってますけど、
はい、
最近はもうめっきり iPhone に対する興味がなくなってきて相変わらずだけど、アプリの方にねちょっと目を向けてみようかなっていう気持ちにはなってます。
ほう、うん、何か気になるものが。
あんまりゲームってしないんだけど、
はい、
ちっちゃいやつでゲームって苦手なので、
うんうん、
PS ビータとかも持ってるんだけどほとんど触らないの。
お、そうなんですか。
うん、ちっちゃいのでゲームって苦手なんだよね、
うん、
だけど最近気になってるのは、あのアメリカのいわゆる洋ゲーってやつね、アメリカのゲームでフォールアウトっていうシリーズがあるんだけど、
はい、
それの4が今度12月に出るのね。で、実は時効だから話すけど、
は、
中国にいた時に海賊版でこのフォールアウトの昔ね、おそらく1なんだと思うんだけど、ゲームを遊んだことがあったのよ。
おー、中国っぽいっすね。
中国っぽいっすね。もう10年どころじゃない、20年近く前の話なんだけど、おそらくフォールアウトだと思うんだっていう程度の記憶ねで、その時はもう自由に、もうアメリカのオープンワールドゲームだったもんだから何しなさいとか一切ないわけ。しかも海賊版だから全部英語なのね、当然当時の私の英語力って言ったら This is a pen だから、
いやいやいや、もうちょっとあると思う。
This is a pen だったから、
うん、
それ以上のことも 今もう思い浮かばないけど、で野放しにされて突然なんか荒野に放たれて、しかもボコボコにされて、
は
あ、なんだこのクソつまんねえゲームはって思ってた記憶があって、鮮明につまんねえなって思ってた記憶があってでたまたま最近いろいろ見てたら、たまたまそのフォールアウトの記事を見て、あ、これだって思って、 しかもすごく面白そうだったな。
フォールアウトの舞台は第二次世界大戦後に枝分かれしたもう一つの世界を表現しています。
はいはい、そうですね。核戦争が起きちゃって、
うん、
その後その生き残った人たちの話なんだけど、うん、舞台はアメリカで、で核戦争が起きるからっていうんで核シェルターみたいのを計画的に作ってたのね、
うんうん、
である人たちは核シェルターに逃げ込み生き延び、ある人たちは外にいてもなんとか生き延び、またある人たちはもう放射線を浴びて突然変異でミュータントになりみたいな人たちがごちゃごちゃいて、
なるほど、
それぞれのコミュニティがあるんだけど、何がゴールかって言われると微妙なんだよね。生き延びることなんだよ。
あ、
非常にその当時まだ大学生だった私には何すんのこのゲームみたいな、ムービー流れねえのかよみたいな、ストーリー一本道じゃねえのかよみたいな、うん、
感じで、もう本当に何してもいいって感じなんですね。
そうそうそうそう、今だとマインクラフトとかオープンワールドゲームもだいぶ馴染むようになったからいいんだけど、でもあーっていいってなってたわけ当時。
目的は何ができるのみたいなね。そうそう
そう、これだけ覚えてるんだからよっぽどセンセーショナルだったわけさ。面白くない方向に、だからそれがやりたくて今は買おうと思ってるんだけど、
うん、
それの iPhone アプリが今出てて、
ほう、
フォールアウトシェルターっていう、ね、シムシティのシリーズでタワーだったの知ってるかな。
聞いたことだけあります。
うん、あの建物ビルをスパッと断面切って横から見たところでこうビルを作っていくよっていうのがタワーのゲームなんだけど、それの逆版、こうシェルターを掘り下げていく方のやつで、最初は限られた人しかいないんだけどシェルターを大きくしながらいろいろ避難してくる人がいて、で外の人たちに襲われたりとかしながらシェルターを大きくしていくっていうだけのゲームなんだけど、今それを一生懸命やってます。無課金で。
なるほど、
うん、何もね、あの大した達成感もないんだけどハマっちゃうって感じかな。
そういうのありますね。
そう、
中毒性が高いというか。
ケーセンさんもあれでしょ。なんだっけ、イングレスとか。
そうですね。
猫集めとか。
あ、そうですね。
猫集めって名前でよかったんだっけか。
合ってますよ。
お、やったこともないんだけどね。
猫集めてますよ。
あれは何するゲームなの。
まあ、特に猫とちょっぴり仲良くなるみたいな。猫をちょっと家の庭に呼んで、
うん、
餌を置いて呼んで、
うん、
で仲良くなったら、うん、なんか宝物くれるんですよ。
お、魚の骨とか。
そうですね。
あ、本当にそんな感じなんだ。
なんか本当にそんな感じです、
うん、いいね。まあそんなの、
そんなのです。
そんなの。あと次の電気やウォーカーライトで話そうと思ってたネタなんだけど、
はい、
メールについてもアプリをちょっといろいろ探してて。
メール。
そう、メール、それはちょっと後ほど話します。
はい。
あと買ったのがね、バックボーン、カバンの骨っていうものを買いました。カバンの骨ってって聞いてどんなのだか思い浮かぶかな。
あの形を保つやつですよ。
そうです、そうです、そうなんですよ、うんうん、これもね後でブログに貼っときますが、カバンの骨、カバンのなんだっけ、カバンのカバンだったかな、カバンの仕切りだったかな、なんかカバンの中にこう、
あ、バックインバック、
バックインバック、そういうやつは今まであったんだけど、あの自分も使ったり使わなかったりしてたんだけど、
うん、
今なんて言うんだろうな、小さめのトートバッグみたいなやつを会社に行くとき持ってるんだけど、 iPad とか結構重たいじゃん。で縦にこう立てたいのに、
うん、
2、3歩歩きはもうベタッと横に倒れちゃうわけ。
ああ、ありますね。
で結局財布どこ行ったんだよとか、メガネどこに入ってんだよみたいな感じになって、うん、そこがすごくストレスなわけだよ。 でどうしたらいいかなっていうんでこう仕切りを作ったりなんだりとパッキンバッグを使ったりってしてたんだけど、
うんうん、
このカバンの骨を見つけて、これなんてことないんだよね、ただのこう高さにして5センチぐらいの、
うん、
ぐるっと一回り輪っかになってるだけのもので、これをカバンにスポッと入れて使ってくださいっていうやつなのね。
はい、
そんなの入れたってこと、高か5センチぐらいのやつ入れたってどうなるのよって思うじゃない。
まあそうですね、
うん、実際買うまでこう悩まない俺がすごくこれを買うのには躊躇してこれは買ってもしょうがないんじゃないのかなとか思いながら、でもそんなにお高いものじゃないんだよね、
うん、
底ゴムっていうこうちょっと支えるゴムがついてるセットのやつで買っても1800円なんだけど、まあ1800円しょうがないなって道具に捨てたつもりで買ってみるかと思って買ったら非常にいいです。これ今
結構評価いいですね。これ
ね、割と高いでしょ。今実際ここにカバンがありますが、ね、みんな見てよ、これ
見れない、見えません、見えません見せて見せて、
iPad とかね、あ、そうか、これの写真を撮っとけばいいのかな。
やった、
iPad とか入ってるんだけど、
お、
形も崩れないし中のものも崩れにくくなるしね、非常にいい。
へえ、
これはいろんなバッグにも対応するらしいので、よいしょっと、もしバッグがごめんね、後ろに置いたもんだから、バッグが自立しないとかバッグの中身がぐしゃぐしゃになって嫌だっていうことを思ってる人がいたらちょっとおすすめです。
これあのぐるっと、
うん、
あの数字の0の形のやつと、
うん、
あとなんかあの取っ手みたいなのが2つついてるんですけど、これ何ですか。
その取っ手みたいなやつがついてる方か、底ゴムっていうやつで、
は
あ、このくるっとゼロのところにこう横に渡すように2本下に引くのね、
はい、
でゼロのままだと底への固定ってものがないもんだから、スポッとこう浮いてきちゃったりすることがあったらしくて、でこの取っ手みたいなやつはその輪っかに通して輪っかと一体化するようになってて、
はあは
あ、輪っかの底をつけるようなものなのかな。
うん、
だから物が入ればギュッと一番下で安定するよっていう。買ってみたらね、ただのね幅の広いゴムなのあのなんていうのパジャマのこうウエストのとこに入ってるみたいなゴムさ、
ああ
ただのゴムなの、
ゴムなんですね、
うんうんうん、それがうまいことその輪っかの下側に固定されるような形状にちょっと塗ってあるっていうだけで、
お、
う
ん、
でもこれもあった方がいいと思う。なかなかね、これでいいのかって思う、買って届いてみた時もこれでいいのかなって思ったけどあの効果は絶大、
お、
うん、買ってよかった。
商品写真だけじゃね、使い方がよくわからないですね、これね。
ね。あとでじゃあ写真撮っときます。
お願いします。
はい。あともう一つ話したかったのが、
はい。
前にちらっと話したかもしれないけど、電気屋ウォーカーの編集をしてるときに、スピーカーをリファレンスモニタースピーカーって言って、その音をできるだけニュートラルな状態で聞けるようにして、音が高いだの低いだのこもってるだのキンキンするだのっていうのを判断できるようにっていうスピーカーを使ってるんだけど、
ほう、
これも紆余曲折あってね、話せば長いんだけど、電気屋ウォーカーは昔からこう音量バランスが悪いとか、
うん、
音がこもって聞こえないとかキンキンするとかってこういろんなご意見をいただいてきて、その都度その都度こうあれこれ試行錯誤をしてきたんだけど、
うん、
一番気づいたことが、
はい、
編集をしてる時の視聴環境、つまり私が電気屋ウォーカーをどういう状態で聞いているかっていうのが編集の結果に大きく影響しちゃうのね。
ほう、
まあ当然っちゃ当然なんだけど、
うんうん、
皆さんのスピーカーで よくほら低音を強調するとか高音を強調するとかって調整ができるようなスピーカーを使ってたりする方もいると思うんですけど、うん、iPhone だってそういうのあるじゃん、イコライザーみたいなさ、
はい、
うん、あれを極端な話あれで低音が嫌いだからって低音を弱くした状態で編集をしてしまうと、他のところで聞くとすごく低音が強くなって聞こえてしまったりするわけね。
なるほど、
うん、それ、うん、そんなのは基本中の基本だって怒られるんだけど、それに気づかないで編集をしてたわけさ、
お
昔は。でこれじゃいかんということで、まあ、人がいるときはヘッドホンで編集して、最後の調整のときだけリファレンスモニターでできるだけ原音に近い音を聞いて、人がいないときはもうスピーカーで聞きながら、その都度調整するっていう作業を、いつからだったかな、この半年1年ぐらいするようになって、うん、
はい、
だいぶ良くなってきたかなと思うんですけど、その電気屋ウォーカーの編集に役立ってるのがマッキーっていうメーカーのリファレンスモニターなんですよ。
マッキー。
マッキー。
もうペンしか。
そうだね。そうですね。綴りも一緒じゃないかな。
あ、そうなんですね。
よくわかんないけど、MACKIE マッキーっていう会社なんだけど。ここのね、私が使ってるのは前にも紹介した CR3 っていうクリエイティブリファレンスモニターっていうやつなんですよね。
ほう。
で、これを選んだのがまず見た目がおしゃれだったっていうことと、
うん、
あとはスピーカーって高いんだよね、ちゃんとしたの買おうと思うと、
うん
うん、これは2個セットで2万円しなかったの。
おう、
おお、それでも高いけど、
ええ、
うん、高いんだけど、
はい、
あとね、リファレンスモニターを歌っている割に小さい、
ほう、
コンパクト、机の上に置いても全然大丈夫なぐらいコンパクト。実際どれぐらいかっていうと、どれぐらいかな、国語の辞書2冊分ぐらいかな。分かりにくい。伝わる。
はいはいはいはい。
うん。
なんとなく。
なんとなくね。
ええ。
なんとなくです。コロコロコミック2冊分ぐらいかな。
ああ。
コロコロなんて今売ってんだろうか。
うん、どうなんですかね。
まあそれぐらいのサイズで。
うん
うん、で、入力が3系統あって、RCA の赤と白のよくテレビとかに使ってるプラグで挿すやつと、う
ん、はい、
あとはフォンジャックってあのヘッドホンとかで使 う, こうでっかいでっかいやつでカチャッと差し込むタイプと、
はあ、
あとは普通のケイセンさんも使ってる 3.5 倍のミニジャックヘッドホンとかのやつで差し込むやつが3系統あって、それぞれが使えて、で音が非常にクリアでパワフル、うん、まあここが一番大事なんだけどね。こいつがね最近よく思うんだけどね、 この CR3 が1万何がし1万8000円ぐらいで買ったのかな、買ったおかげで電気ウォーカーの音がまともになってきたって言ってもおかしくないぐらい結構大事なスピーカーで、
お
ー、うん、ちょっとね、で普通にゲームしたり映画見たり音楽聴いたりするんでもいいのよ、フラットないい音が出てくるわけ。まあこの前の電気ウォーカーライトでもお話をしたように、ケイセンさんはカーオーディオもスピーカー本で聴いちゃうぐらいだから、
うんうん、はい、そうなんですよね。申し訳ない、
全然大丈夫だけど伝わってこないと思うんだけど。
そうなんですよね、すいません、ね、
だけどいいスピーカーだよって思ってね、改めて紹介しようと思って。
お
いいね、これはこれがね、しかもね最近なんで突然この話をしようかなと思ったかっていうと、
はい、
マッキーがツイッターを日本法人が始めたらしくて、始めてたのかな。でその
あなんか、
うん、
ま、つぶやいてますね。
そうそう、マッキーさんのツイッターアカウントに俺が CR3 がうんぬんって言ってるのを拾ってもらったことがあって、
お、
うん、わあすげえなと思って、ちょっと嬉しかったこともあっての紹介で。
ちゃんと仕事してますね。
仕事してますせ、ちゃんと宣伝してますせ、何ももらってないけどでその時教えてもらったのが、この私が使ってる CR3 は CR3 と CR4 っていうモデルが2つあるんだけど、
うん、
その CR4 の方が今度 Bluetooth をスピーカーに搭載しているモデルが発売されるらしくてね、
ほう、
で どういうことかっていうと、まあ、電源は当然つながなきゃいけないし、スピーカー同士も線でつなぐんだけど、うん、
はい、
スピーカーと音源は Bluetooth でつないでいいわけ。
つまり iPhone から鳴らせる的な。
そうそうそう、 iPhone ならね、うん、鳴らせるわけだ。だから家に帰ってきてスピーカーだけパチンとつけると、そのままの視聴環境で iPhone をソースにして音が鳴らせる、
うん
うん、これ最近、一昔前なら全く意味がないことだったんだけど今ならね、だってパソコンつけなくても音楽聴けるわけじゃん、
うん、
ポッドキャストもそうだけど、
うんうん、
これはありだよなとか思って、
うん、
Bluetooth で接続できて音楽を再生できるメディアがあれば、 iPhone に限らず Android でもそうだし、他のメディアでもそうだけど、
うん、
うん、すごくいい音に、家に帰ってきたらマッキーで音楽聴くっていうことできるようになるから、これ面白いなって、
うん、
ただまだね、金額が、価格がどれくらいなのかがね、出てないっぽい。
ドキドキしますね、これは。
ちょっと期待したいね。いつ発売なんだろう。それもかかってない、まあ、マッキーは、うん、あの業務用スピーカーでだいぶすごい有名らしいので、
お、
まあ、私の少ない乏しい知識でしかないけど、
私は初めて知りました。
うん、これがあのたまに時々なんだけど、日本法人で輸送中に箱が潰れたりなんかして返品されてきたり、
うん、
あと、まあ、そもそも販売をしなかった商品とかを、あのなんだ、訳あり品で特価販売したりすることがあるらしくて。
あ、お得情報。
そうそう、まあどんだけお得なのかなって思って期待したんだけど、
うん、
2割割引ぐらい。
お
ー、うん、ああでも俺が買った CR3 が今平均1万7000円ぐらいで買えるんだけど、
うんうん、
特価だと1万3000円だったんだ。
おお、
もうアンペア買えばよかった。1万3000円ならめちゃくちゃ買いだよ。
やっぱ大きいですね。
うん、当時見たはずなのにその時は買おうと思わなかった自分。
そうなんだ、
ショック。ちなみに一つランク上の CR4 は2万7000円が2万円になります。
お、
2万円って言われると買えないいいな。今でもあんのかな、わかんないけど、ご興味があったら見てみてください。マッキー、このだからその今度は CR4 の BT Bluetooth 対応のやつが出るから面白そうだよと、
うんうん、
いうことと、フリープレイっていうモデルがあってね。
フリープレイ、
うん、これはこれもあのスカイプにリンクを貼っておきましたけど、
はい、
ちょっと面白い形してるんですよ。
あ、はい、
うん、三つ目のスピーカーで、
うん、
真ん中に1個大きいやつがあって、両脇に2つちっちゃいのがついてるやつで、
うん、
これはバッテリーで動いて Bluetooth も対応してて、
しかも大きい感じがしますね。
あ、あの写真は大きい感じがするんだけどね、現物そうでもないです。
あ、へえ、
うん、で面白いのが、
うん、
音量調整とか、イコライジングとかを iPhone とかスマートフォンから調整できるの。
アプリであると。
アプリで、だから あの街角でこうミュージなんていうストリートミュージシャンやってる人がこれを1個持ってって自分のギターとかマイクをスピーカーに挿して、
うん、
ギターとマイクの音音量をバランス調整をしてでイコライザーもかけた上でパフォーマンスができる。
へえ、
うん、あの PA 外でちょっとイベントがあってマイクを持ってってでマイクと、スピーカーをつないで同じようにここでバランス調整して BGM を流しながら司会進行ができるとかさ、
うんうん、
っていうのができるのがあってね、これは普通の人には全くいらないものなんだけど、そういうのもあるよ、マッキー面白いの作ってんぜっていうご紹介も含めてね。
ほう、
うん、これは触ってみたい、触ったらあと使うことないけど触ってみたいだって俺音楽とかそれこそケイセンさんじゃないけど音楽とかできないし、
あもう全然全然
できない。あ、まあ、あれかな、か職場でプレゼンテーションとかで使うことぐらいはできるかな。あとはあれか、公開収録イベントとかあれば、
あされるんですか。
しません。
あ
しないよ、だってコマシーさんがしないぐらいなんだから俺はしないよ、うん、まあそんなこんなです。
はい、
ちょっと興味があったら見てみてください。
うん、
うん、そんなとこかな。よし、ちょっと長くなったので第3回はこんなとこにしておきます。
はい、
はい、それでは皆さんさよなら。
さよなら。